FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、キャンピングカーの購入を考えるときって、大きさや内装をどうするのか、どのようなタイプのベース車両で作るのかなどに加えて、購入の予算についても考えなくてはいけませんよね。ところで、購入を考えている方は購入するときにかかる総費用だけではなく、購入した後の維持費について考えたことはあるでしょうか。特に初めてのキャンピングカーの購入を検討されている方は、一体どこにどのくらい、どれほどの頻度でお金がかかってくるのかわからないですよね。ということで、本日はキャンピングカーの維持費について、キャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティック代表取締役佐藤社長にお話を伺っていきたいと思います。佐藤社長、よろしくお願いします。
佐藤です、よろしくお願いします。
さて、キャンピングカーを購入後、通常の車と同じようにガソリンやエンジンオイルなどの費用がもちろんかかってくるかと思うんですが、他にこれキャンピングカーに必要な消耗品、どのようなものがあるんでしょうね。
実際のところ、普通の車とほとんど変わんないですね。もちろん、後ろにその仮装といいまして、いろいろ積みますんで、
はい、
多少 それをこう干渉する装置ですね、いわゆるショックアブソーバーとかですね、
はい、
その点に関しては、ノーマルの車よりもちょっと早めかなというのはありますが、他はその維持するので、特別燃費がすごく悪くなるとかですね、何か車検が高くなるとか、そういうことは ないのが実際です。
なるほど、はい、じゃあもう本当に普通の車と変わらないと考えておけばいいですかね。
例えば今、ね、とても人気ありますKキャンパーなんですが、
はい、
自動車税は丸っきり一緒です。Kとですね。
ということは、一人に一台車がないといけないっていう家庭の場合、
はい、
普通車が一台ありました、そして K がありました、もうよくある家庭ですよね、はい、奥さんが軽乗ってますっていう、はい、
そうですね、
というところは別にそれがプラスアルファ、キャンピングカー買ったから軽のキャンピングカー買ったからプラスアルファになるっていうことではない。
もちろんその使用頻度の問題で差は出るんでしょうが、はい、例えば軽キャンパーの、毎年5月ですか、来る自動車税、これは一緒です。で、普通車になりますと、ちょっとその計算の仕方が変わってくるんですが、
うん、
例えば、一番ね、馴染みの濃い、ハイエースベース の、
はい、
車なんかでは、自動車税が年間4万800円なんですよ、
はい、
これキャンピングカーの場合ですね、
うん、
でこれで例えば乗用車なんか 2.5 リッターだと年間で4万5000円ですか。
ほう。
で、それ以上になると、ちょっとね、5万1000円とかなると思うんですけど、はい、それ考えていただくと、今こう、私が乗用車で、楽しんで使ってます ミニクーパーですね、
はい、
これなんかも3ナンバーだから、税金考えますと4万5000円ですね、うん、それよりは安いですね。 ですから決してその何が特別大きいから高くなるとか、うん、そういうことはないですね。
なんかキャンピングカーの乗ってらっしゃらない方からのイメージですると、維持費とかもすごくかかるんだろう、車検とかもすごくかかるんだろう、もう年間の税金も高いんでしょう、なんてイメージあるかもしれませんが、はい、そんなことはない。
もちろんその車検は通常 その税金とかですね、自賠責以外にこう整備がありますので、
はい、
そこでお店によっては大きいから大変だからって言って余計に経費をいただく場合があるかもしれませんが、通常例えば同じです、正直言いまして。うちなんか、ミスティックとしましてはほとんど変わらない、むしろ安いかもしれない。だから例えば埼玉東京のオーナーの方なんかは、
はい、
わざわざその遊びも兼ねてお越しいただいてですね、車検を取って代わりになるっていう場合もありますの でそれでも、もうその 車検整備費用っていう整備の費用が山梨なんか相場がこうお安いですからね、わざわざ来られてもその分お安いっていうのはあるようですね。だから決して維持費が高いということはないと思います。
そこのところって聞いてみないとなかなかわからないところですよね。
皆さんやはり心配されて、
はい、
すごいかかるんじゃないのとか、1回の車検が20万普通にかかるのとかってよくやりますけど、そんな絶対かかりませんよって言いますけどね。
で、俗に言うキャンピングカーの住居部といいますか、仮装されているところなんかも、はい、
そんなにしょっちゅうしょっちゅう壊れるものじゃないですもんね。
あの定期的におそらく交換をしなきゃいけないっていうところは、後ろの居住部にあのバッテリーを積んでるんですけど、はい、ここはやはりあのこう使い方によりましてね、あの電子レンジたくさん使う、まあ、あのクーラーとかに、そのバッテリーの、電力を使うとかいう方はちょっと、まあ、早めに、まあ、通常大体、まあ、2年から3年で買える方が多いんですけどね、まあ、そこはお金が必ずかかります。で他は、まあ、あのタイヤですね。乗用車なんかは結構長くお乗りになる方いらっしゃるんですけど、あのキャンピングカーはやはりその車体が重いですからね、あのタイヤは早め早めで交換が安全ですってことで、私の方ではあの早めの交換をお勧めしています。
なるほど、
はい。
でも基本的なところを考えれば本当に普通に普段乗ってるお車とほぼ変わらない状況で乗れる、
そうですね、
それがまた楽しい使用用途が変わってくるという感じられるかもしれないですよね、
はい、あの私なんかこれめんどくさいの嫌いなんで、
はい、
あのとにかくあの手間なく普通に、あくまでも普通に使えるあのっていうのを、まあ、基本にあの、まあ、考えて業務やってますけどね。
そういうところでいきますと本当にあの、キャンピングカーもですね、外からふっと見たときはあれこれ普通車なのっていうキャンピングカーもたくさんありますしね、
まあ、あの近所の手前あの見栄えが普通がいいっていう方も、はい、多いですから、まあ、それのキャンパーはもう物変わらないですよ、維持は。
なるほど、はい、いろいろ今回も聞いてみないとわからないお話はありがとうございました。
まだあの具体的な数字はお見せ、お越しいただければ、はい、あのご提示しますんで、
は
い、
まあ、あの気軽な感じでまずはそのお近くのキャンピングカーのメーカーさんとかにご相談なさると、ね、まあ、それぞれのメーカーさんによっての、まあ、捉え方の違いであったりだとか、はい、でも大体オーソドックスに考えるとそんなに普通車と変わりませんよ、普通普段皆さんが乗ってる車とは変わらないよということですよね、
はい。まあ、あの整備費用もあの、まあ、有名な高級会社乗るよりはもちろん全然安いし、
はい、
あの普通の、まあ、ディーラーさんとレベルと変わらないと思います。
わかりました、はい、本日はキャンピングカーの維持費についてキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージも大募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp こちらまでお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などもお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。